If you have a heart
if
to
you
dream,
have a heart to dream,
you have a heart to challenge.
You have a heart to challenge.
Take that
take
challenge.
That challenge
and realize
your dream.
Your dream.
Dream heart.
Dream heart. 政教新聞がお送りします。
皆さんこんばんは、茂木健一郎です。東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしていますドリームハート。この番組は日本そして世界で活躍されている方々をゲストにお迎えして、その方の挑戦にそして夢に迫っていきます。さあ今夜もホテルプロデューサーとしてご活躍中の龍崎翔子さんをお迎えしています。こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今回のご著書クリエイティブジャンプ、本当に面白いんですけども、先週もお伝えしたんですけども、一つ一つの手掛けられてるホテルが素敵で、
ありがとうございます。
原点の一つと言ってもいい大阪弁天町にあるホテル、これどういうホテルなのかちょっとリスナーの方に教えていただけますか。
あの大阪の弁天町ってちょっとベイエリアとか、まあ言ったらユニバとか海遊館とかに近いエリアでもホテル新大阪っていうホテルをさせていただいてるんですけれども、こちらはピザが出てくるホテル。
ピザ、
はい。でまあ、ピザと同じ丸いものということで、まあ、全部の客室にレコードプレイヤーが置いてあって、ただ泊まるだけではなくて、例えば泊まれる演劇っていう、 こうホテル空間全体を使った宿泊演劇体験みたいなものを提供していたり、またある時はアーティストさんと一緒にホテルをジャックしてもらって、全部の客室がそのアーティストさんのアルバムの曲のイメージで泊まれるようになっていたりとか、そういうちょっとこうホテルっていう枠組みを超えてじゃないですけれども、ホテル×何々みたいな、こう新しい実験的な取り組みとかもたくさんしているようなホテルとなっております。
ね、今のお話聞いただけても弁天町のホテルに行きたくなりますもんね。
ありがとうございます。
いや、そんなすごいホテルビジネスのニューウェーブを仕掛けてらっしゃいます龍崎翔子さんのですね、原点、一体どういう育ち方、人生の、ね、過ごし方をするとこういう方ができるのかって皆さん興味をお持ちになっていると思うんで、先週に引き続き今週は特に龍崎さんの人生にフォーカスしているお話を伺っていきたいと思っております。ということで今夜もホテルプロデューサーとしてご活躍中の龍崎翔子さんをお迎えしてお話を伺っていきたいと思います。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ドリームハート。
それでは今夜もまずは龍崎さんのプロフィールをご紹介します。龍崎さんは1996年のお生まれです。2015年東京大学在学中に株式会社、当時は L&G グローバルビジネス、現在の株式会社水星を設立し、北海道富良野でペンション運営を開始されました。その後関西を中心にブティックホテル、ホテル C シリーズを展開し、湯河原、層雲峡をはじめ全国各地で宿泊施設の開発経営を手掛けられました。またクリエイティブディレクションから運営まで手掛ける金沢のスモールラグジュアリーホテル高林居がグッドデザイン賞を受賞。その他ホテル予約のプラットフォームチルンや産後ケアリゾート、ホテルカフネなど、従来の観光業の枠組みを超え、ホテル×クリエイティブ×テックの領域を横断し、独自の事業を展開されていらっしゃいます。ということで先週ですね、自分の消費行動とかそういうものに対して何が隠された動機なのか分かんない、このインサイトというんだと教えていただいたんですが、龍崎さん、京都に高校の時いて東大に来たじゃないですか、
はい、
京大じゃなくて、自分がそうしたインサイトって何だと思われます？
何ですかね、でも自分が当時認識していた京大じゃなくて東大に行った理由はいくつかあるんですが、まず1個は、私小学校の時は東京にいたんですよ、でその時はいわゆる御三家の受験をしようとしてて、でその先にやっぱ東大があるんで、その一時的に京都行ってもなんとなくこう行く先は東大だって小5ぐらいでも決めてたっていうのがまず1個あるのと、もう一つはより本質的にやっぱ京大と東大って結構カルチャー違うなって思っていて、
ですよね、
で京大めっちゃ好きなんですよ、友達とかめっちゃ行ってるんで好きなんですけど、やっぱりアカデミックというかアカデミアをするための大学だなっていう印象が結構あって、東大とかの方が 情報とかもやっぱ集まりますし、なんかビジネスとか社会とかそういったものとのつながりの深さだったりとか、こう流れてる時間のスピード感とかがやっぱちょっと違うなっていう印象を、まあ、学生時代に思っていたので、それでまあ東大に行こうっていうふうにドラゴン桜読んでっていう感じになりましたね。
なるほどね。そしてあの東大のこれ経済学部に進学するんですけど、文化二類ってことですよね。
はい、文理です。
その時に19歳で起業したと。
そうです。
これすごいですね。
いやそうなんですよ。第一の年は普通に過ごさせてもらって、うん、本来第二になってる年で起業したっていう感じなんですけれども、うん、もう学生起業しようってもう高校の時から決めていて。
すごいな。
というのも、もともとはもうちょっとこう悠長に MBA でも取ろうかなみたいなことも思っていたんですが、2013年ですかね、東京オリンピックを2020年にやるっていうことが決まりまして、うん、私がストレートで卒業すると2018年卒の代だったので、これ卒業してからじゃ間に合わないなっていうのを、
ああ、その時代の流れに、
そうなんです、もう、うん、ビッグウェーブがこれから来るのに、うん、大学通ってる場合じゃねえみたいな感じになりまして、それでもとにかく早くもう学生起業しなきゃだなっていうふうに思って、もういろいろ準備を始めたっていう経緯でした。
ビジネスっていろいろあると思うんですけど、そのホテルを選ばれたのが、お子さんの時のご家族とのアメリカ体験にあったって聞いてるんですが。
そうなんです。私実はホテルをやろうと思ったのは10歳の時で、でその原体験もっと昔で8歳の時なんですよ、うん、で8歳の時に父親の仕事の関係で半年だけアメリカに住んでいた時期がありまして、日本に帰る前の最後の1ヶ月間を家族でアメリカ横断ドライブをしよう。
まあ素敵な。
いや楽しそうやなって聞いてくださっている方はもしかしたら思ってくださるのかもしれないんですけれども、いざやってみたらめっちゃしりんどいんですよ、
うん、
もう一日中ずっと車乗ってるので、はい、もうひたすら景色も変わらない中、
アメリカだからあまり変わんなく
変わんなくて、もうずっともう車に乗り続けるみたいな日々がもう1ヶ月ぐらい続くので、うん、毎日のこう最終目的地であるこうホテルがどういうところなんだろう、
それが楽しみなんだね、
楽しみって思って車から降りるんですけど、いざホテル着いたら またこの感じみたいな、
あ、なんかあのモテるというか、なんかよく映画にも出てきますけど、うん、部屋もなんか似たような感じで、
似たような感じ、昨日のホテルとも変わらないし、一昨日のホテルとも変わらないし、うんうん、毎日時と精神の部屋にいるみたいな、またこれかみたいな感じの、こうせっかくこう土地によって空気感も景色も文化も全部違うのに、うん、ホテルは全部金太郎飴の状態で、うんうん、でもちろんそのホテルがそうあるべき理由もわかるんですけど、うん、やっぱ旅を楽しみたいなって思っていろいろ旅行している身からすると、そのホテルにいる時間がやっぱ一番長いじゃないですか、
うん、
その時間にこそその土地の空気感だったりとかを感じることができる体験がしたいのになっていう風に、
ちょっと確認なんですけど、はい、今お話をいただいているのは28歳の龍崎さんが喋ってるんですけど、それを思ってるのは8歳の龍崎さんでしょ。8歳でそんなこと思うんですね。
言語化できてなかったんですけど思ってました。
めっちゃ早熟っていうかすごいですね。
いやなんかカルマジみたいな何かがあるのかもしれないんですけど。
そんな中あのいろいろホテル手掛けられている中で、うん、このご著書にもありますけども、金沢のホテルがまたこれ素敵そうですね、
うん、ありがとうございます。高林坊っていう金沢の銀座一丁目みたいな街があるんですけれども、うん、そこで高林居っていうホテルを捨てていただいています。ホテル入るとエントランスにこう蒸留所があったりとか、
うん、
でその蒸留所で白山っていう、まあ、金沢の周りにある山のことなんですけれども、白山の森林資源を使って蒸留して、で精油と芳香蒸留水を作るんですね。その自分たちで蒸留した精油で客室とかの香り付けをしたりとか。
これが話に聞くと大人気の21世紀美術館からはほど近いですか。
そうです、そうです、徒歩5分とか3分ぐらいの
距離感で、あ、じゃあものすごく、あ、しかも高林坊っていったらいろいろお店もあるし、あ、
そうです、金沢城跡とか兼六園とかもすごい近いエリアで、
本当にでもこういう発想ってでもご自身の中でなんかひらめく時があるんですか。
そうですね、で私ホテルこういう風にしようって考えるのめちゃくちゃ時間かかるタイプなんですよ。もともと高林坊でホテルやりましょうっていう風になって、なんとなく、まあ、高林坊の歴史とかをこう振り返ると、もともと元禄した僧の方がここで薬首相、薬局を、
そうなんだ、そう
営んでいたのに由来する、
うん、あ、だから高林坊っていう、
そうだから坊なんです、お坊様の名前なんですよ。
なるほど。
そうなので、まあ、処方みたいなものをコンセプトに東アジア的な美しさみたいなものがあるホテルにしたいなって っていうところまでは思ってたんですけど、じゃあ何を処方したらいいんだっていうのをずっと悩んでて、なんかそれが薬なのかお茶なのか、香りなのかお花なのかな、何を処方したらいいんやろうってめちゃくちゃ悩んでたんですよね。で半年ぐらいめっちゃ考えていたんですけど、ある時私が東京で仲良くしている知人のオフィスに遊びに行った時に、おもてなしでノンアルコールのクラフトジンを出していただいたんですよ。でめっちゃいい香りするんですけど、成分的には水ですって言われて、要するに水に香り成分が溶け込んでるだけだよみたいな。それは蒸留器を使って、まあ、その草花とかハーブとか果実とかを蒸留させてできるから、本当に一期一会の香りだし、すごい面白いんだよみたいなことを教えていただいた時に、あ、これだって思ったんですよ。
じゃあリードタイムっていうかインキュベーションの時間が意外と長くて、
めちゃくちゃ長い、もう半年以上ぐらいかけて、
でも決まった時はなんか自分の中で確信がある。
そうです、これだって直感で思って、もうよく考えたら香林坊って香る林なんで、
できすぎてますね。
だからだみたいな。で先ほどの、まあ、原作したお坊さんも目薬を前田利家に献上したのが、
ほうほう、あ、そうなんだ、
すごいこう称えられてその地名になったんですけど、ね、まあ、昔の日本ってその江戸時代中期から、まあ、蒸留器っていうのがもう入ってきてるんですけど、それで何をしたかっていうと目薬を作ってたんですよ。なんでその目薬とか蒸留とか処方っていうのがこの土地にこう結びつくこうキーワードになっていて、そこからじゃあ蒸留所を作ろうだったりとか、じゃあその蒸留所を使ってじゃあ瞑想できるようなじゃあサウナ施設を作ろうだったり、あるいはもっと瞑想に特化したアイソレーションタンクっていう、こう無重力スパって言われるようなものがホテル内にあったりするんですけども、そういうのを設けてたりとか、そういうこうこの土地からこう出てくるさまざまなインスピレーションを糸で紡いで紡いでホテルの宿泊体験を作らせていただいているっていうような感じですね。
おそらく今のラジオを聞きながら検索して早速予約している人もいるかもしれませんね。
ありがとうございます。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もホテルプロデューサーとしてご活躍中の龍崎翔子さんを迎えしてお話を伺っています。
ドリームハート、
龍崎さん本当に本当に話聞いてるだけでうっとりするような素敵なホテル作ってらっしゃるんですけども、ホテルカフネ産後ケアに特化した、もうこれ滞在施設っていうんでしょうか、この試みもされてるんですよね。
そうなんです。ホテルって観光業の付属産業だとやっぱ一般的に思われやすいんですけど、よく考えたら泊まることと観光することってまあ、ニアリーイコールだけど完全なイコールじゃないなっていうことを思うようになって、自分の家以外のところで過ごすことが本質的な価値だなって思った時に、観光需要に依存しないホテル開発っていうのをしたくて、要するにライフスタイルをデザインするようなホテルを作りたいなと思ったんですよね。その流れで結構まあ自分の身の回りの方とかちょっとお姉さま方とかが次々とこう出産とかもされている時に、やっぱり産後めちゃくちゃやっぱ大変で、もう大人が何人いても回らないよみたいな話とかを結構聞いたりしていて、でまあ韓国とか中国台湾だとすでに産後ケアっていう概念が本当にめちゃくちゃ普及しているので、それがまあ日本に来るも時間の問題かなと思いまして、そのライフデザインホテルとして産後ケアに特化したホテルリゾートみたいなものを開発したりもしています。
本当に龍崎さん今回初の著書文藝春秋が出ています、クリエイティブジャンプ世界を3ミリ面白くする仕事術の中ですでに素敵なホテルを展開されてらっしゃるんですけど、加えて予約のプラットフォームとか産後ケアのリゾートとか、すごいですねアイデアの出方がね。これからどこに行かれるんですか、この番組ね、夢とか挑戦がテーマなんですけど、どこに行くんだろうと思って。
いや、そうですね、でも自分としてはやっぱり今日本中にホテル自体増えてるんですけど、なんか土地の空気感みたいなものをしっかりよりよくこう反映しているホテルって実はありそうで、まだそんなにないなと思っていて、そういうこうブティックホテルを世の中にもっと広げたいなって思っているのと、あと先ほどの産後ケアとかに通ずるんですけれども、人の人生のあり方とか生活のあり方自体をよりよく伴走できるようなホテルの形ってもっとありえるのかなと思っていて、そういうライフデザインホテルみたいなのをもっとバリエーションを増やしながら世の中に展開していけたら面白いなっていうふうに思っています。
いや本当にね、どんな世界を見せてくださるのか楽しみだっていうことと、 僕は某公共放送の番組の司会やってた時に第1回のゲストが星野義晴さんだったんですよね、うん、で星野さんもすごいなと思ってたんですけど、龍崎さんちょっとまた星野さんが開いてくれた道をさらに先に行ってる気がしてすごいですね。ちょっとまた違う世界を出してくださって、
いやでもちょっとこう星野先輩の肩に乗らせていただいてまた別の景色を見通すことができたら面白いなっていうふうに思っております。
あのリスナーの皆さんもあの星野リゾートはね皆さんよくご存知だと思うんですけど、ちょっとまた新しい形でそういうホテルの魔法を龍崎さんが作ってくださってるって本当にこれからも楽しみしております。
ありがとうございます。頑張らせていただきます。
最後にこの著書クリエイティブジャンプ、これから読む方も多いと思うんで、改めてこれからの読者の皆さんに何か一言お願いできますでしょうか。
あの私の、まあ、ちょっとこう断片的な人生を聞いていただくと、なんかめっちゃキラキラしてるなみたいにすごいなんか成功してるなみたいにもしかしたら思う方もいるかもしれないんですけれども、本当に19歳で事業を始めてビジネス経験も全然ない中で、限られた経営資源を本当に自転車操業じゃないですけどやりくりしながら、その時々でちょっとこう突き抜けたアイデアを生み出してきたことで、まあ、今のこの会社の規模にまでなんとか育てることができたのかなと思ってますと。でそれの仕掛けみたいな、それの秘密みたいなのを本当に余すことなく全て詰め込んでいるので、なんかこうビジネスとかクリエイティブっていうこと自体がそんなにこう関心のど真ん中じゃない方とかもしかしたらいらっしゃるかもしれないんですけど、そういう方でも本当に気軽に楽しめる本になってるのかなと思うので、トイレの中で読んでもらっても全然いいし、寝る前にちょっとチロチロってめくってもらうのでも全然いいので、すごい軽い気持ちで読んでいただけると嬉しいなっていうふうに思っております。
ありがとうございます。龍崎さんが立ち上げられたホテルについて詳しく知りたい方はぜひ株式会社水星のホームページをご覧ください。また龍崎さんの SNS でも発信されてますのでご注目ください。そして龍崎さんは現在文藝春秋よりご著書クリエイティブジャンプ世界を3ミリ面白くする仕事術を発売されていらっしゃいます。今夜はこちらの龍崎さんのご著書を3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方はこの後番組のエンディングで応募方法をご案内しますのでもう少しお待ちくださいね。ということで森健一郎が東京 FM のスタジオから全国放送でお送りしていますドリームハート、今夜もホテルプロデューサーとしてご活躍中の龍崎翔子さんをお迎えしてお送りしました。いや本当に素晴らしいお話ありがとうございました。これからもご活躍ください。2週続けて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
森健一郎が東京 FM のスタジオから全国38局ネットでお送りしてきましたドリームハート、今夜もホテルプロデューサーとしてご活躍中の龍崎翔子さんをお迎えしました。いかがでしたでしょうか。いや本当に素晴らしいなと心から思いましたけど、放送中もお伝えしたんですけど、僕はあの某公共放送の番組で司会やってた時の第1回のゲストが星野リゾートのですね星野義晴さんだったんですけども、まあ、星野さんが始められたホテルのニューウェーブを龍崎さんはまた新しい形で次のステージに持っていこうとされているのかなと思うんですね。この日本という国はここからですね、やはりあのインバウンドのお客さんがさらに増えて、ある意味では観光立国というようなことも言われているわけなんですけども、龍崎さんがおっしゃってたその土地の文化とか雰囲気を伝える、その魅力をお客さんに味わっていただける、そういうホテルの文化というものがこの日本に花開くことはね、ホテルビジネスだけじゃなくて我々の生き方とか生活にすごく大きな影響を与えるんじゃないかなと、そういう意味においても龍崎さんの今後のご活躍ますます注目したいなと思いました。それではお待たせいたしました。プレゼントの応募方法をご案内いたします。ご紹介してきました龍崎翔子さんのご著書クリエイティブジャンプ世界を3ミリ面白くする仕事術、こちらを3名の方にプレゼントいたします。ご希望の方は必要事項明記の上ドリームハートのホームページよりご応募ください。私麦に聞きたいことや相談したいことなどメッセージを添えていただけると嬉しいです。なお当選者の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしております。そしてスマホアプリオーディではドリームハートの番外編番組 茂木健一郎のポジティブ脳教室を配信中です。ぜひこちらも聞いてみてくださいね。さて来週のお客様は気象予報士の長谷部愛さんを迎えします。長谷部さんは中央公論新社より天気で読み解く名画フェルメールのち浮世絵時々漫画という本を発売されました。こちらのご著書のお話を中心に伺っていこうと思います。名画や漫画を天気という視点から見直すと見慣れた名画も新しく見えてくるかもしれませんよ。来週もどうぞお楽しみに。それではまた土曜の夜10時にお会いしましょう。ドリームハート、お相手は茂木健一郎でした。
ドリームハート、政教新聞がお送りしました。